子どもエコクラブ。環境省が子どもたちの環境活動を応援。子どもエコクラブは、環境省が全国の幼児から高校生までを対象に参加を呼びかけ、身近な環境活動に自由に取り組むクラブです。登録は幼児から高校生までの2人以上と、大人の代表者、高校生以上、1人以上のグループから可能です。登録無料。登録すると、会員手帳や活動のヒントになる環境情報を掲載した会報が送られてきます。会報で推奨する活動を実施・報告すると、同クラブのホームページで紹介されることもあります。子どもエコクラブホームページ http://www.ecoclub.go.jp/。 学校や団体だけではなく、家族での参加もお待ちしています。平成20年度環境調査結果報告。市では、市内の環境を良好な状態に保つため、大気・水質などについて定期的に調査・監視を行っています。ダイオキシン類。大気中のダイオキシン類は、調査した6カ所すべての地点で環境基準を下回りました。表1、ダイオキシン類大気環境調査結果。単位はピコグラム TEQ パー立方メートル。大気1立方メートルあたりのダイオキシン濃度。ピコグラムは1兆分の1グラム。調査日、1回目、平成20年9月10日から17日。2回目、平成21年1月21日から28日。調査地点、調査結果。1回目、2回目、平均の順にお伝えします。環境基準 0.6。 調査地点、柏ヶ谷小見線、1回目 0.032、 2回目 0.052、 平均 0.042。 大谷小見線 0.033、 0.064、 0.049。 上今泉小見線0.029、0.058、0.044。鮭込み線、0.035、0.061、0.048。下今泉込み線、0.030、0.062、0.046。本郷込み線、0.030、0.058、0.044。表終わり。また、市内2カ所、杉久保第二児童公園、青少年会館グラウンドでの土壌中ダイオキシン類調査も環境基準に適合していました。表2、ダイオキシン類土壌環境調査結果。単位はピコグラム TEQ パーグラム、土壌1グラムあたりのダイオキシン濃度。調査日、平成20年10月21日、調査地点、調査結果の順です。環境基準は1000。調査地点、杉久保第二児童公園。調査結果、12。青少年会館グラウンド、3.1。表終わり。水質。河川の水質は、BOD、生物化学的酸素要求量。大きい値ほど汚染度が高い、などについて調査しました。市内の主な河川、長池川、神抜川、目くじり川は、平成元年頃と比較して大きく改善しており、ここ数年は環境基準に適合してきています。表3、折れ線グラフ。主要河川、BOD 経年変化、4回の平均値。単位はミリグラムパーリットル。調査日、1回目、平成20年5月28日、2回目、8月27日、3回目、11月20日、4回目、 平成21年2月18日、グラフの数値は4回の平均値です。調査河川は、長池川、門沢橋、神抜川、神抜橋、目くじり川、小園橋。基準値、長池川2ミリグラムパーリットル、神抜川2ミリグラムパーリットル、目くじり川5ミリグラムパーリットル。グラフの縦軸は測定値、0から25まで5刻みメモリで。横軸は年度、平成元年から20年度まで表示されています。河川ごとに変化の特徴をおおよその数値を入れてお伝えします。長池川、9からスタート、2年度10、3年度8、4年度7と徐々に下がり、5年度13と急に上がり、その後下がり続け、9年度は6、10年度12、11年度 5.5、12年度 7.5、13年度 5.5 と上下を繰り返し、14年度 2.5 の後はほぼ横ばいに変化、17年度4まで上がった後は、18、19年度 2.5、平成20年度は2と下がっています。神抜川、10からスタート、2年度9と横ばい、3年度 4.5 まで急降下、以後8年度の6までほぼ横ばいに変化、9年度 2.5 まで下がった後、10年度から15年度までは 4.5 から3を横ばいで変化、16年度から19年度までは 2.5 から1を横ばいで変化、20年度は2を示しています。目くじり川、17からスタート、2年度は最高値 23.5 まで上がり、その後3年度15、4年度 9.5、6年度5と急激に下がり、7年度は9まで上がり、以後下がり続け、11年度 5.5、12年度3、以後19年度までは 2.5 から1を横ばいで変化、20年度は2を示しています。グラフ終わり。窒素酸化物。大気中の二酸化窒素などの窒素酸化物は、酸性雨や紫外線により光化学反応を起こし、光化学オキシダントを生成するなど、大気汚染原因物質の一つです。調査結果から、主要道路沿いや渋滞の激しい交差点で高くなっていることがわかります。なお、この測定値は、簡易測定 PTIO 法のため、環境基準との比較はできません。表4、棒グラフです。窒素酸化物簡易測定地点別年平均濃度。濃度、単位は PPB、大気中に含まれる汚染物質の濃度を表す単位、10億分の1。棒グラフは、縦軸に濃度0から 100ppb まで10刻みメモリで、横軸に21の測定地点名が書かれ、地点ごとに下段に二酸化窒素、その上に一酸化窒素の数値が積み重ねて表示されています。測定地点名、二酸化窒素、一酸化窒素、合計の数値をお伝えします。上郷自治会館、二酸化窒素 21.1、一酸化窒素 8.9、合計 30.0。歩橋入口交差点付近 37.3、45.0、82.3。この値は3番目に高い濃度です。海老名運動公園 21.5、8.7、30.2。三島社22.1、9.1、31.2。中野自治会館、22.1、11.4、33.5。門沢橋保育園、23.3、11.5、34.8。海老名市役所、24.3、11.0、 35.3、下今泉テニスコート27.4、18.6、46.0、日月神社32.9、51.4、84.3、この値は2番目に高い濃度です。東柏ヶ谷近隣公園30.7、22.0、52.7、大谷小学校24.9、12.8、37.7、美化センター27.6、23.1、50.7、杉久保第二児童公園38.6、56.2、94.8、この値は一番高い濃度です。本郷神社25.7、18.8、44.5、星谷児童公園24.1、13.3、37.4、柏ヶ谷小学校21.3、10.7、32.0、国分寺児童公園22.9、10.2、33.1、大島記念公園21.1、10.8、31.9、鮭小学校25.1、17.2、42.3、杉久保第一児童公園22.8、11.8、34.6、県流域下水道門沢橋ポンプ場34.7、40.4、75.1、この値は4番目に高い濃度です。表終わり。以上問い合わせ環境保全課、電話235-4912。これで環境特集、地球に優しい家庭づくりを終わります。資源対策課からのお知らせ。生ゴミ処理機の購入費を補助します。生ゴミは電動式処理機を使うことで、およそ7分の1に減量でき、燃やせるゴミを出す回数も減らせます。市ではゴミの減量に向け、環境に配慮した生ゴミ処理機の普及を推進しており、市内在住の個人または事業所を対象に購入費の一部を補助しています。生ゴミ処理機を購入する際は補助制度をご利用ください。表です。生ゴミ処理機の補助制度。補助台数、補助額の順です。電動式、乾燥型、消滅型、ディスポーザーを除く。補助台数、1世帯、1事業所、1台。補助額、購入額の2分の1、限度額4万円。堆肥式、コンポスト、EM 容器。屋外型、屋内型、合わせて2台まで。購入額の3分の2、限度額3000円。表終わり。事前に申し込みが必要です。必ず購入前にお問い合わせください。問い合わせ、資源対策課、電話235-4923。
これからの季節、マイ傘の携帯を。
ゴミを出さない、環境に配慮した取り組みとして、マイ箸、マイバッグのほか、マイ傘があります。雨の日が多くなるこれからの季節、外出先で降り始めた雨のため、急ぎビニール傘を買ってしまうことが多くなります。しかし、使い勝手の良さとは別に、ビニール傘は壊れやすく、雨が降った後、ゴミ箱に捨てられた、または路上に放置された傘が数多く見られます。このため、普段からカバンの中や職場に折りたたみ傘を用意しておくと便利です。最近では、軽量でコンパクトなものや、晴雨兼用など様々なものが販売されています。改めて、使い捨てになるようなものを使わない、買わない工夫を普段から考え、 本格的な梅雨の前に、マイ箸、マイバッグとともに、マイ傘を用意し、ゴミを出さない生活を考えてみてください。問い合わせ、資源対策課、電話 235-4922。
布類は雨の日に出さないで。6月は雨が続く時期です。新聞雑誌は多少の雨であればそのまま出すことができますが、布類は雨の日に出さないでください。これは収集した布類は古着として海外で再利用される場合があり、濡れてカビなどが発生してしまうと利用できなくなるためです。なお、雨の日に燃やせるゴミを出すときは、袋の中に雨水が入らないよう袋の口をしっかり結んで出してください。問い合わせ、資源対策課、電話 235-4923。リサイクルプラザ移動教室、靴下カバー作り。リサイクルプラザでは、リサイクルへの意識啓発を図り、市民の皆さんに事業への理解を深めてもらうため、次の通り移動教室を開催します。日時、7月8日水曜、10時から13時。会場、下今泉古見線。内容、リサイクルプラザ概要説明。リサイクル講座、靴下カバー作り。対象、定員。市内在住の方20人。定員を超えた場合、抽選。費用、無料。持ち物、着古した衣類1着分。裁縫道具、ゴム紐、30cm×2本など。写真です。作品の一例。完成した3足の靴下カバーです。申し込み、往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号を記入し、郵便番号 243-0418 大谷南 5-7-35 リサイクルプラザ移動教室係へ、6月10日水曜、消印有効。問い合わせ、同プラザ、電話 237-3196、または、社団法人、海老名市シルバー人材センター、電話 237-3001。